down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2147回11月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。私が本格的にプログラミング打ち込むのを覚えたのはポケコンジャーナルという雑誌を読み始めた時からでしたね。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。行番号ベーシックで作ったものでアドベンチャーゲームが好きだったので結構自分で作ろうとしました。タイトル画面と BGM を作って満足して終わってました。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。こんな私が唯一それなりに使えるようになったプログラミング言語が Excel VBA というものでございまして、学生時代よく友人の Excel のファイルに VBA でいたずらを仕掛けたことを覚えています。ごめんなさい。今日もよろしくお願いします。
2021年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる2021年11月20日土曜日13時から17時、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんからの製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。11月20日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。 Apple 幹部 Apple Watch シリーズ7の開発エピソードを明かすという記事が出ていました。 Apple 幹部2名がインタビューにおいて Apple Watch シリーズ7開発で直面した課題やエピソードについて語っているということでした。 The Independent というメディア、これサブスクリプションメディアと紹介されているんですが、ウェブメディアですね、ウェブマガジンのようなものですね。そちらのインタビュー記事でした。ここで紹介された方は、アップルのインターフェースデザイン部門、そういう部門があるんですね、インターフェースデザイン部門バイスプレジデントのアラン・ダイさんと、プロダクトマーケティング部門のスタン・インさん、このお二人にインタビューをされてるということでした。大変だったのは大型化だったということで、大型化されたシリーズ7をゲットされたのが春さんでした。
はい、はいはい、ようやく届きました。
毎度おなじみエルメスモデル、
はい、エルメスモデルで、
歴代のエルメスずっと買ってきてるんでしょ。
いや、そうではないんですよ。
あ、そうですか。
私もそう思ってたんですけど、
自分で
自分で思ってたんですけど、ウィキペディアによると初代からあるみたいですね。シリーズ2はエディション買ったんですよ、セラミックのエディション。初代のエディションってゴールドやったんですよね、18金の、はいはいはい、それは見送ったんですけど、あれなんか100万超えてましたよね、確かね。
それ買ったんかなと思った。
いや、
そ
うじゃない、これシリーズ2のエディションを買ってセラミック、はいやったんですけども、見た目がめちゃくちゃ安っぽかったんですよ、はい、白の安っぽいケースにしか見えない、バンドが何のバンドやっても合わないとい う、
は
いはい、そこでそのいろんなバンドを買ってバンド沼にはまってるんですけどシリーズ3からエルメスですね、あ、買いましたね。
3,4,5,6 で都合7でしたら5本目のエルメス、
そうなりますね。
すごいな。見比べて今回は違うってありますか、うん、エルメスならではっていうことでもいいですけど。
エルメスならではっていう点では特にない。
あ、ないんですか。
ないです。エッジまで表示されるエルメスバージョンの文字盤もあるんですけども、
はい、
その文字盤にするとラウンドしてる部分まで表示されて違うなっていうのが分かるところですね。シリーズ6から充電アダプター同梱されなくなったんですけど、シリーズ6エルメスモデルの初期出荷のはエシアダプターがついてたんですが、今回シリーズ7からはエルメスモデルもエシアダプターがつかなくなりました、
ね。ああ、なるね。インタビューの記事の話の中で、初代モデル発売当時から文字入力をどうするか大きな課題でしたということで、念願だったクワーティーキーボードの実装が実現したことでって書かれてるんですが、シリーズ7ってクワリティキーボード表示できるんでしたっけ。
アプリによっては出てきますね、QWERTY キーボードが。ただ日本語入力はできないので、英語入力だけですけどね。でもあんまり Apple Watch で文字入力する場面っていうのが、私の使い方ではまずないですね。
普通そんな常用することはなくても、ここ一番どうしてもこういうやり方しかできないっていう時に Apple Watch が使えるっていうのはあるかもしれませんね。
かもしれないですね。
ないよりはマシな機能ぐらいの感じです。
iPhone でもあるんですけど、QWERTY キーボード、英語の入力にすると、正確に文字をタップしなくても、はい、文字の部分を iPhone の画面上でなぞっていくと、その単語が入力されるという機能がありますよね。
はいはいはい、
その辺も文字数の少なさと、そこから想定される単語っていうのを、自動的に iPhone が判断して、正確な文字が入力できるというようになってますよね。
そこで今、はたと思い至りました。Apple Watch の Siri が、大阪弁の私の頼みを聞いてくれないっていうのが今問題ありまして。
ああ、そうなんですね。
よくタイマーを使うんです、私。30分のタイマーって言ったら、30分タイマー始めますって言ってくれるんですね。
はい。
で、たまたまですけど、31分のタイマーが欲しかったんです。都合でね、31分のタイマーって言ったら、今でもやってみましょうか。31分のタイマー。そしたら5時間1分のタイマーが始まるんですよ。
全然違いますね。
でね、どうも30と1を別に捉えるみたいで、画面にはなんて出てるか言ったら、アラビア数字の30と書いて、漢数字の1分って書かれたのタイマーって表示が出るんですよ。で、
ま、それで301分って捉えちゃう
と。ああ、多分そうやと思うんですよ。そういうの300、まあそうかな。試しに21分でも41分でも必ずそういうふうに1っていうのを別に捉えるみたいで。やっぱ関西弁で言ってるからやろうなって。
ヘイシリー、31分のタイマー。
ヘイシリー、31分のタイマーをかけて。あ、31分でちゃんと出ますね。
私もちゃんと出ましたね。
ちょっと私、標準語っぽく言ってます。31分のタイマー。あ、あかんわ。
なんでですか？私、
31分のタイマーをセット。あ、ちゃんといけてますね。
なんでやろう。そういう風にキーボードじゃなくて音声で入力したくってもいまいち汲み取ってくれないんですよね。
お
うちだけの問題かな。すいませんでした。まあでも春さんね、エルメス届いたわけですから、しばらくはエルメスと共に生活してるんでしょ。
エルメスと共に。
いや、まあつけてるから。
つけてます。はいはい、はいはい、そうですね。前からずっとアプローチはほぼ前につけてるので、
はい、もう春さん実質エルメスみたいな感じですか。
ではないですね。
あ、でも朝食はティファニーなんですよね。
違います。違う、ティファニーで朝食ですか。
エルメス春さん、あんまり心良くないな。
うん、心良くないですね。今ちらっとエルメス持ってるのってアプローチだけやと思ってたんですけど、
はい、
よく考えるとあのエアタグもエルメスバージョン買ったんです
か。ああ、そうでしたね。服もエルメスはつけてないですか。いやい
や、服とか他はないですね。普通のものってめちゃくちゃ高いじゃないですか、エルメス、ね。
高いですよ、うん。そこは行きましょうよ。
いや、それはいいです。
なんで他の iPhone マニアさんの記事もあったんですが、クリスマスシーズンに向けて早めの注文をアップルが呼びかけてるいう話も出てまして、そうなんですよね。もう気が早いと言われるかもしれませんが、うん、もう11月も半ば近くなってくると、クリスマスが見えてきますよね。
そうですね。
クリスマスが見える。んなわけないな。クリスマス商戦が見えてくるってことですね。すいません。ホリデーシーズンにおける返品受付期間の延長というのもアップルは発表しているそうです。今年の11月1日から12月25日の間にオンラインのアップルストアで購入した商品は来年2022年1月8日まで返品することができる。これは通常の製品受け取り後14日以内というのより大幅に日数が多いですよね。
これ記事によると、厳密に言うとオンラインのアップルストアで購入されて、かつ11月1日から12月25日の間に受け取ったものですね。なので、ここから期間がずれちゃうと、この延長の対象にはならないってことですよね。
ということですね。まあ、でも、いつもよりは長いですよ。
うん、そうですね。
ただ、世のサラリーマンの方たちに、いや、そんなボーナス出てへんし、みたいなご意見はあるかもしれませんが。
日本のアップルストアは少し条件が違ってますよね、この記事でも。
はい。
11月1日から2022年1月6日の間に受け取った製品の返品依頼は、2022年1月20日まで受け付けると。
あ、っていうね。
いうことのようですね。
あ、なるほど。あ、失礼しました。そこまで見れてなかった。
そう、それね、思い出してみて、昔 iPad Air 買って、その返品期間内に返品したんですよね。
そう。
このコロナで今年は結構外出かけなりしなかった人多いから、クリスマスは結構お金使う人多いんじゃないですかね。うん、そんなことないか、ないですかね。
どうなんですかね。
反動の消費ですよね。アメリカとかの国ではそういう反動の消費っていうのは起こってるようであるんですけども。
はいはい。
果たして今の日本でそれが起こるのかどうかっていうのは分からないとこですね。
なんか旅行代理店すごいオーダー入ってるんでしょ今。
海外旅行はね、
まだできないけど。
まだね、難しい。
そう。だから国内の。
ってことは、この期間のうちに、例の布が届けば、1月20日まで使いまくって、はい。
MacBook Pro と同時発売のあの、Mac をきれいに画面拭く布のことね。そうですね。ポリッシュクロス。
ポリッシングクロス。
ポリッシングクロス。
通称信者の布ですね。
機械物と違ってポリシングクロスは開封してしまったら返品できないと思いますよ。まあね、あの、Mac、Apple 製品皆さんね、そうやって拭いて大事にしてほしいですけど、壊れたら修理に出すんですが、修理に関してこんな記事が iPhone マニアさん出てました。iPhone 13の画面を非正規に修理すると Face ID が使えなくなる理由という記事が出ていました。これガジェット分解で知られる iFixit が様々な実験を行って分かったことだそうですけども、iPhone 13の本体にマイクロコントローラーを介して画面と同期するっていう機能があって、これシリアリゼーションって業者では呼んでる仕組みだそうですけどね。その Face ID を一致させるには、Apple のクラウドサーバーにログインして画面と本体のシリアル番号を同期させる必要があって、これは Apple サービスツールキット2と呼ばれる専用ソフトウェアで行うんですが、Apple および正規サービスプロバイダーのみが利用可能なソフトウェアということだそうです。これを使えない以上は何ぼ部品があったとしても同期することができないから、うん、一般修理業者はちゃんと修理ができないということだそうです。
そこはセキュリティの面でやむを得ないところなのかもしれないですね。
iPhone マニアさんの記事だと、はい、これを迂回する方法があるにはあるけど事実上かなり難しいので無理だよねっていう結論になってますね。
はい、まあそうであってほしいと思いますけどね。
うん、まあそうですねホイホイ変えられちゃったらそれはそれでどうだって話ですもんね。
正規サービスプロバイダーさんも普通に今日始めてみようかなって言ってすぐにできるお商売じゃないんで、アップルに認可を受けないといけませんし、部品供給してもらうための契約というのもいろいろあるんでね。そういう業者さんが痛い目見るっていうんじゃかわいそうすぎるんで、やっぱりそこはね、ちゃんとしてほしいと思うんですけどね。お住まいの地域によってもユーザーさんで、いくら車使って行くにしてもちょっと遠すぎるっていう場合は、近所の正規かどうかわからないけど直してくれるって言うから持っていこうかなっていう業者さんの看板のところに行ってしまう可能性もあったりするんでしょうね。そして新型の iPhone 13の話から一気に Apple の初代のハードウェアに話は飛びます。これも iPhone マニアさんの記事からですが、 Apple One 米国のオークションに出品予定、開始価格は20万ドルからということで来ました。出番ですよ、ハルさん。
20万ドルね、2300万。すごいですね。
は
い、
ジョン・モラン・オークショナーズ&アプレイザーズというオークションハウスがあって、そこで出品される予定だそうです。アメリカ太平洋時間11月9日と言いますから、この配信が出てる頃はもう、どなたかが落札してるかもしれませんけど、これ写真で見る限りは木箱に入ったモデルなんですかね、多分。と思いますけど、よくはアップルっていう文字を木をくり抜いたやつありますやん。あれ誰が切ったんか知らんけど、
はいはい
はい、あれ個人工作なんでしょうね。別にアップル社があんなん作ってないと思うんですけど、うん、
アップルワンはもともと基板だけですよね。
だから入れ物自分で作ってあんなんしてるんでしょうけどね。今回の出品されるアップルワンにはオリジナルの NTI マザーボードおよびパワーレギュレーター、スパラギュー電解コンデンサー 39D、 そして希少なセラミックコンデンサーサークル D が搭載されています。このね、ハードウェアフェチにはね、当時のちゃんと動く部品がついてるのは何よりも嬉しいですよね。
まあそうでしょうね。
これがもう初代 Mac と並んだらどんだけかっこいいでしょうねって、焚き付けてみるんですけど、どうでしょう、無理ですか、
ね、はい。無理ですね、これはね、さすがにね。
接続ケーブル、電源、86年製ビデオモニター、各種操作ガイド、マニュアル、ケーブルなどもついてくるそうですよ。
おー。
これはすごい値段つきそうですよね。
うん、
これケースの部分はバイトショップのケースなんですね。
はい、あ、この今写真でね、あの皆さんには見えないですけど、木箱のケースにキーだけが見えてる状態で、ね、どんどん出ますけど。推定販売価格としては約4500万円から約6900万円ぐらいではないかというふうに言われてるそうです。ハルさんが買ってくれないやったら私は買ってみようかなって、うん、
ぜひぜひ。
剣もホロロというやつですけどね。絶対。 もう一つ先週は高い値段がついてるのが iPhone マニアさんの記事ばっかり紹介して申し訳ないですけど、世界初の USB-C 搭載の iPhone の価格がオークションで高騰中というニュースも出てました。これ前に一度番組で紹介したかもしれませんが、iPhone のライトニングのポートがどうしても許せないということで、iPhone X への USB-C ポート搭載を可能にした強者がいらっしゃいまして、独自のプリント基板作って搭載してるんですけどね。これを eBay に出品したら、落札価格1000万円が今超えてるという状態なんで。
なんで
?11月5日現在、入札価格99,900ドル、約1136万円となっていますということで。
アップルが作ったという意味ではないですよね。
そうですよ。
この人が改造したってことですよね。
なんでその値段つけるのかなと。
あ、それぐらい欲しいんでしょう。
いや、でもちょっと異常ですよね、この数字。
うん。また転売できるんちゃいます。だから。
ちょっと意味がわからないですね。
バブルじゃないですけど、変な高騰の仕方してるかなっていう感じがしますよね。
高騰といえば、NFT もかなりいろんなもの出すぎてて。
う
ん、
そうですね。
え、そんなん NFT って言うみたいなものも出てるように私は感じたんですが。
はい、はい。超バブルな状態ですけど。
あれじゃないですか、一回ワンボタンの声の表に出さなかった配信のやつをまとめて NFT かなんかくっつけてみたいんじゃないですか。
値段とこと
は思わない。
やるならもう早打ちしないといけない
ですよ。そうですね。公開収録のネタとかでそういうのあってもいいかなっていう。うんうん、
今ならそれなりの値段つく可能性ありますよ。
つくかな。その私と松尾さんだけで喋ってる一番最初の配信第5回目いうやつ、
うんうん、
1ないし4回は松尾さんと私の単にうちわのメールの交換だけでやってたから、あれどうか一時公開してたし、そんなレアでも持ってる人は持ってると思いますけどね。そういうレアなものは今から伝説をみんなで作るんですよ、やっぱり。だから春さんが買ったエルメスとかね、なんかそういうスミレさんがイベントでゲットしてきた何かとか、そういうものを番組で紹介していって、ね、番組を YouTube で出したいとか言うながらなかなかこう出せてないでしょ。
あ、確かにそういえばライブ配信とか全然やってないですよね。
あ、ライブ配信でなんとかやりたいと思ってるんですよ。YouTube でそういうものを研究しようって見れば見るほど YouTube にハマっていってて、YouTube をお楽しみおじさんになってしまってて、全然その真面目に配信でちゃんと考えて見れよって自分に叱咤激励するんですけど、まだ楽しんでしまってるんですよ。
ミイラ取りがミイラじゃないですけど。
ほんまそうで、ただトレンドは感じてるんですよ。一般の YouTuber と呼ばれる人のは私見ないようにしてるんですよ。この番組は沿わないやろうと思ってて、今トレンド的になってるのは、ポッドキャストみたいに、少人数、最低2人、あるいは5人ぐらいまでが、テレビのトーク番組をよろしくずっと喋ってるっていう程度。だから内容的にはポッドキャストと近しいもんあるんですよ。で、そのお二人が3人とかも別に派手な踊りするわけでもないし、きらびやかな衣装を着てくるわけでもなく、いつもの部屋のいつもの格好で喋ってるんですけど、なかなか聞かせる話をやっぱり用意されてくるんですよ。で、あ、これスタイルとしてありかなと思ったけど、我々スカイプじゃないですか。
うん、そうですね。
で、ズームで繋いでもちょっと雰囲気違うよねと。多分2022年に期待っていうことになりそうですけど。はい。ちょっと今バタバタしてる。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハゲマボさんからは、アップルウォッチシリーズ7にした途端に iPhone 12のバッテリーめっちゃ減るようになったといただいてまして、続けて同じくツイッターで、どうもアップルウォッチが iPhone から離れるとバッテリーが急速に減るみたいといただきました。シリーズ7を使いの春さんはどうでしょうか。
はい、私はそれこれ感じたことはないですね。
はい、
今30 Pro Max ですけど、
はい、
頻繁に充電してるのであ
まりこう
意識、例えば仕事中はデスクの上に充電器の上に置いてワイヤレス充電してるっていう感じですし、車に乗って移動中は車から充電してますし、常にバッテリーはいっぱいの状態な感じですね。
いいですね。食い物に困らないでいる iPhone 君みたいな感じになってますよね。もう私が家出たら帰るまで充電できない、酸素ボンベ持たずに遠泳してるみたいな感じになってるんですけど。
モバイルバッテリーを持ってるんですけど、ほぼ使わないんですよね。
いいなぁ、そんなん言ってみたいな。スミルさんのモバイルバッテリーどうですか？持ってます？
一応持ってはいますけど、最近はあんまり使う機会ないですね。
そんだけ持つってことです？じゃあ。
そうですね、意外と、
そもそも
ごめんなさい
今ガチガチに使わなければあんまり減らないかな、
ごめんなさい今機種忘れてるんで何を使いました、
30ミニです、
ね、30ミニの方で、あそうか、うん、じゃあまだ新しいから全然そういうことなんですね。12も1年以上使ってきてそんなに減るっていう感じじゃないですね。あの7を前使ってて購入1年目の時はさすがに減るなという実感があったんで、うん、バッテリーそのものの関係は改善されてるのかなっていう印象ですけどね。それでもハゲマモさんをおっしゃるにはそうやって減りがある早いみたいな感じがあるので、もうちょっと使ってみてね OS が上がったりとかしたら
その
あたりなんとかいい方向へ行くのと信じたいですがすいません。
あとは治る保証は全くないですけど、よく何かしら調子が悪い時に一回ペアリング解除して全部再起動かけてつなぎ直すとか、そういうので改善することもまあなくはないかもしれないなっていうところですね。もし
Android を含めて世のスマホユーザーの方のほとんどの方は電源切るってことしないでしょうね。
まあそう、確かにそうでしょうね。
私ぐらいですよね、1日2回も3回も切って入れて切って入れてしてるの。
iPhone ですか？
仕事先でロッカーに入れないといけないんですよ。
はいはいはい。
で、その使えない間、着信もあっても嫌やし、あの音鳴るから。充電も使われんのに電気減るのも嫌やから、もう電気切って入れてるんですよ、ロッカーに。私の場合はそういうペアリングでなんとかっていう、ことはあんまりないんですね。ずっとそうやってペアリングし直しがあるから、うん、そしてですね PC Mac CVS さん、これムンチャーさんというものがなんちょっとお名前ちょっと分かんないんですけども、詐欺メールの方法がまた変わってきた、 Amazon の返金頻度が高い人は要注意、人の貪欲加減を試そうって魂胆だな、金額がまた秀逸といただいてまして、 iPhone の画面のキャプチャーがあって、これ差出人が ref@amazon.co.jp という、いかにももうアマゾンですっていうアカウント名に見えるんですが、払い戻しプロセスで、パッと見がねこれ 25,253 円に見えるんですよ、その金額は。
はいはい、
でもこれねカンマじゃなくてピリオドやから 25.253 円ということらしいんですけど、
こっちから見るとカンマに見えますけどね。
え、そうですか。
本文の方はカンマで、
あ、そうかそうか、
件名はピリオド。
ああ、そうです。あ、はいはい、なるほど、そうですね。
カンマは小数点として使えないのかどうか問題があるんですけど、
うん、
フランスは逆なんですよ、他の国と。多分フランスとどっかもそうですけど、フランスは 1.1 で書くときに、1カンマ1なんですよ。ピリオド使わないんですよ。
小数点。
うん、小数点。
海外のサイトとか通販サイトとかチラッと見てたりすると、なんかそういう表記になってて、こんなに安い金額でいいんですかって勘違いして
ます。そうそうそうそうそう。ではあるので、もちろんこのお話は日本のアマゾンの話になってるからそれでいいとは思うんですけど、国外のとかになった時はまたそこがちょっとややこしいのお話になっていく可能性はあると思います。いずれにしてもこれ詐欺メールだったようですけども、本当に気をつけないといけないなっていうところですね。
同じタイトルのメールは時々来ますよ、アマゾンのその、はい、うん、アカウントの問題が生じましたっていう、
はいはい、でそれは詐欺メール、
ね、それと当然詐欺メールですね、うん、
そういう時はまあアドレス見れば大体わかるとは言われてますけど、
うんうん、そう、アドレスも偽装されてたり、あの SMS で来ると他人の普通の人の SMS になりすましてたりする場合があるんで、
ヒューさん、ノラニャンコさんからは、ワモタの声最新回視聴、ベタータッチツール、トラックパッドだけでなく他にもいろいろ対応していますよ、てかいつの間にかマウスジェスチャー追加されていた、あと新 MacBook Pro のノッチにも近日対応予定、ノッチにカーソルが入るとアクションが実行されるのかなと、キャプチャー画面とともにいただきまして、スミレさんは途中で離脱してしまったというベタータッチツールですが、トラックパッド以外でもキーボードとかマウスのジェスチャーなんかにも対応してるっていうことでした。あんまり Windows 本当詳しくないからあれですけど、 Windows で昔マウスジェスチャーがすごい流行ったことあったでしょう、知りません？
知らないです。
10年ぐらい前かな、やたらと Twitter とかに Windows のマウスジェスチャーこういうのいいみたいなのがいっぱい流れるのがあって、
うん、
マウスジェスチャーそんなに流行ってるんやっていうのが、ノッチのところにマウスカーソル入ったらなんかあるとかいう可能性どうかなな
んか今の新しい MacBook Pro、ノッチのとこカーソル移動したらこうなるとかいうのが YouTube に上がってたような気がしますね。
はい、なんか新しい機能が出るんですか？
いや、機能が出るんじゃなくて、どういうふうにカーソルが動くのかっていう。
ああ、
スルーなんでしょうね。
ノッチの向こうに隠れてしまってまた出てくるってことですよね。
今見てる動画はワープしてますね。
ワープしてます。あの、入ったらピュッと出てくる。
はいはいはい。
それ嫌ですね、でも。感覚としてなんか。
ちょっとびっくりはしますよね。あれみたいな。
直 感を大事にするアップルのインターフェースとしては違う気がしますね。
それだったら最初からのちの裏通さないで強制的にのちの縁のところに沿って移動するように、うん、
それはどうやろうな。まあそれ理屈としては分かりますよ、うん、でもなんかそれ気持ち悪いな。
まあそうなんですよね、ちょっとのちはうんってところ
です、うん、どうですよね。ノラニャンコさん貼っていただいたベタタッチツールのメニュー一覧のキャプチャー画面見てると、ノッチバーかっこスーンって書いてあって、まあノッチバーにももうすぐ対応するよという意味合いのねことがあるのが分かりました。
ノッチのところにマウスカーソルがいったら爆弾マークが出てくるとか、そういうことが
もう爆弾なんかないこと見てないよね。でも
見てないですね、
ほんまに、
ね、爆弾って今ないですよね。
今もう応答なしが多いですよね、アプリなんか変になってるとね、コマンドオプションとエスケープで見ると。はい、
カーネルパニックっていうんです、画面が出ることありますよね、各国語で何カ国語かで
薄くグレーのスクリーンが上から置いてきたみたいになって、もう再起動するしかないんですよみたいな案内が出る、
うんうんうん、
まあでも、はい、もう何年もあれも見てないですね。
そうですね、
なんだかんだで安定性増してるんですよね。
増してますよね。まあ、OS9 時代まではね、 Mac の悪口として最たるものは Mac は爆弾出るからねってよく言われたんですよ、
うんうん、
だから Mac 触らないみたいな、ね、ほんまの爆弾ちゃうからええやんとか。これも Windows、まあ、仕方なく仕事先でね、Windows も修理させられてた時があって、Windows って新品で買ってきて、何にも変な機能拡張入れなくても、どんどんどんどんキャッシュみたいなのが溜まっていって、動作が遅くなるっていうの、ありましたよね。
ありましたね。
で、Mac 使い続けてるだけの人やと、あの実感っていうのは理解できないと思いますけど、結局そういうのを解決するので Windows その場で全部新規インストールしてたんですよね。データ消えますんで、まずバックアップ取っててください、言うて。こう突き放すように言うじゃないですか、お前が取れやって呼ばれてしまって、はい、はい、取りますって言って、お客さんに怒られて、はい、私が取ればいいですねみたいなことやらせてたんですけど、まあだから、Mac の方が幸せやと思いますよ、そういう意味では。
今、本当にその話で思い出したんですけど、大学の時プログラミングか何かの授業をやってくれてた先生が、はい、ええ、もうだいぶその時点で貶めされた方なんですけど、
ええ、
そう、Windows はそういうのがあるから嫌なんだよって言って、うん、だからプライベートでは俺は Linux を使ってるんだみたいな感じのことをおっしゃってました
Linux でした
か。そっちですね。
そっちでしたか。なるほど。
多分まだ MacOS は OS9 で10が出るかどうかぐらいの時期だったんで、爆弾マークが許せなかったでしょうね。
まああるかもしれませんね。Linux でかなり MacOS に近づけるインターフェースやってらっしゃる方結構いらっしゃって、
あ、そうですね。
で私もちょっと挑んだことあるんですよ。あのラズベリーパイで、うん、Linux ちょっとやってる時に Mac っぽくできんかなって、できないですねなかなか
やっぱりなんだかんだで違う、そうじゃないみたいな、
そうそうそう、メニューここ出てしまうんや困ったなとかね、でもあの Linux の軽い感じは好きですよ。
あ
の何物も遮るものはないぐらいの速さで動いてくれるのは嬉しいですけど。T.K. ロビンソンさんからは、結構タッチバー好きなんだけど、ワムダの声の山村さんや皆さんがあんなに嫌いだなんて、しかも今後対応アプリが減りそうで残念。アフィニティシリーズの時とか便利なのに、といただいてまして、タッチバー、まあアップルがハードウェアのラインナップからなくしてしまったということを受けて、まあちょっと嫌いっていうほどではないんですけど、時代流れですかねみたいな印象はちょっと私がね、あったんですけど。
私も別にのタッチバー嫌いなわけではなくて、はい、使うシチュエーションが皆無だっていう感じですね。
私もそうですね。本当嫌いじゃないんだけど、はい、いや別にタッチバーじゃなくていいんだっていう。
そうそう、そんな感じですね。
もともとはタッチバーよりも前にキーボードにキー一個一個にディスプレイを埋め込んだものっていうのを出してるメーカーさんがあったんですよね。
ありましたね。
それね、検索でもちょっとよう見つけへんですけどね、確かロシアのメーカーさんやったと思うんです。で、キーそのものもね、我々よく見るパソコンのキーボードのキーみたいなのが3つか4つ並んでるだけだったんですよ。でもそれ一個一個が LED ディスプレイな、LED でもないかな、なんかそういうディスプレイになってて、プログラムで好きなアイコンとかに表示変えられるんですよ。
なんかありましたね。
でね、それ欲しかったんですよ。かっこいいわ、あれ、と思って。見たらなんか4万円とか、それ妖怪、
ね、
それだけに4万円はちょっと辛いですけどって思って、妖怪が出
て。それっぽいものを見つけられそうです、ね。
はいはいはい。もうでもね、10年、もっと前、15、6年前の話だと思いますね。この番組やるより前から。
最近出てたのが、テンキーのやつで。
はいはいはいはい。
でそれの記事から今辿ったんですけ どうぞ、ちょっと待ってくださいね。
スミレさんご紹介いただいてる記事がワールドデザインガイドっていうところのサイトで、オプチマス、あ、そう、オプチマス、このメーカー、このメーカー、オプチマスマキシマスっていう商品で、キーボードウィズ OLED スクリーンズエンベデッドインイッツボタンズって書いてあって、そうですね、
ちなみにハルさんが今おっしゃってたような私も言ったテンキーのやつは2018年のですね、
うんうんうん、そちらは PC ウォッチの記事で、キー一つ一つに液晶を搭載した安価な小型キーボード、日本でも販売中というもので、そうですね、アドビのフォトショップとかイラストレーターのあのアイコンを全部それに当ててるっていう、これはでもコンピュテックス台北2018での会場での撮影の写真がね、記事では使われてますね。 Amazon で購入できるようなリンクがついてて見てみると、現在在庫切れですとなってますね。
おう、
そうね、もし買えるとしたらおいくらぐらいだったんですかね、これは。でも似たようなメーカーさんで出してるのを見てると3万とかな結構エルガトが 17,900 円で出してるのありますね。 18,096 円でエルガトストリームデックライブコンテンツ作成コントローラーっていうので、なんか配信なんかの時にはスイッチャーとして結構便利そうなものですけど、うんうんうん、
今のこの収録してる時の金額だと15個ボタンがついてるやつで2万円しないぐらいですね、
ですよね。6個のものもあるみたいですけどね。6個の方やと 12,549 円。いやーこれね、でも私みたいなもんやと最初は嬉しいけど、まただんだん使えなくなってしまうような気がするんですよね。こういうボタン系の出すワンボタンの声と言いつついっぱいボタン並べるっていうねなんやねんっていう話ですけど、でもなんていうんですかね、昭和の SF ドラマとかアニメとかそういうので見て育った我々の世代ですとね、こういう家にピカピカ光るボタンっていうのはもうこれなんか愛するっておかしいけど、これ以上のない素敵なガジェットというかグッズというか、こういうのをね家にこう置いときたい気はしますけどね
ピカピカ光って、
まさか画面一つでメーターにもなればスイッチもなってスライドも表示できるっていう松本零士先生の SF 感を全く乗り換えてしまう松本零士先生の漫画、うん、まあ、ご存じの通りヤマトでも何でもその、
はい、
ね、暗い部屋にメーターがずらー並んでてかっこいいじゃないですか。
そうそうですね、
そうそう、
はいはい
は
い、
春さんもああいうの憧れます？憧れませんか
昔はねああいうもんやと思ってましたけどね、なんか未来のコンピューターっていうか、
そう、ね、
っていうのは、
うん、でもフルキーボード欲しいですけど買えないな。これ何もなんですか最初に紹介してもらったやつ
2番目の記事の方でその辺の価格にも実はちょっと触れてたような。
結構そうですか。
20万
ぐらい
2006年当時で20万。
そう、だいぶ古いですよねそれね。本当に便利ならこれ2006年とかその当時にこういうのが出て、
は
い、どんどん新しいのが出てるはずだと思うんですけど、ほとんど見ないのはどっか難があるんでしょうね、はい、耐久性とか。
結局これ OS 側が標準で対応してくれるかどうかっていうのがすごく大きいんじゃないかなと。おそらくこれ推測ですけど、はい、PC に Mac でもいいですけどこういう液晶キーボードをつないで Utility アプリを別に用意してそこから設定かけないといけないわけじゃないですか、はい、でも OS 標準で対応してくれてそういう手間がなくなれば多分バーッと広がったんじゃないかなと。
立場の場合は OS 標準からできたとはいえ、まあね、こういうふうに使いますよっていうプログラムがさほど出なかった
出なかった
っていうのがやっぱり大きかったですかね。
もしかするとタッチバーを本当に必要とした人って MacBook とかじゃなくて、
ああそうか、
Mac Pro 使ってたんじゃないか、あるいは iMac Pro、
はいはいはい、それはあるかもしれませんね。 Apple としてはまあそういう区切りをつけたということだと思いますね。Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。 Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時から Zoom を使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月16日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。